お読みいたします。ダビデによる。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ち足らせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。主は義と裁きをすべての強いられている人々のために行われる。主はご自分の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた方。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主はいつまでも争ってはおられない、とこしえに怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない。天が地上はるかに高いように、恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる。人その一生は草のよう、人は咲く野の花のように、風がそこを過ぎるとそれはもはやない、その場所さえもそれを知らない。しかし主の恵みはとこしえからとこしえまで、主を恐れる者の上にあり、主の義はその子らの子たちに及ぶ。主の契約を守る者、主の戒めに心を留めて行う者に、主は天にご自分の王座を固く立て、その王国はすべてをすべを治める。主を褒めたたえよ、主の御使いたちよ。御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ。主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ。主の御心を行い、主に仕える者たちよ。主を褒めたたえよ、すべての作られた者たちよ。主が治められるすべてのところで、我が魂よ、主を褒めたたえよ。それでは、我が魂たたえよ、主なる神よと題して、栗原先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます、今も今日もこの YouTube を通して、ライブで礼拝を捧げています。願わくはあと今日入れて2回ですね、来週もオンラインでしますけれども、緊急事態宣言がそこで、一応終わってですね、また皆で集まることができるようにと心から願います。今ですね、私たちはこの、聖書を読む箇所が決まっているという、日曜日も決まっていると。でこれはどういうことかと言いますと、日曜日のこの説教というのは牧師が決めるという、そういう、まあ、特権というのか、そういうものがこうあるわけなんですけれども、今年度はそうではない、最初からですね、もう決まっているわけです。はい、御言葉の光の聖書日課の箇所をですね取り上げて、そこからこの学んでいく、読んでいこう。今日読んだこの103編は皆さん これ司会者が読みながら、あ、ここ聞いたことあるとかね、そういうふうにこう思われたんではないかと思うんです。私は正直に告白しますが、そうですね、この103編の1節から5節までで年末感謝礼拝説教を1回だけじゃないな、何回かしました。年の終わりにね、この御言葉を開いて、主が良くしてくださったことを何一つ忘れるなと言ってですね、そして、説教しながら、皆さんいかがでしょうって言ってですね、こう語ったことを思い起こすんです。そういう時はもう103編1節から5節って牧師が決めちゃうんですね。しかし今日は全部です。なぜかというと103編は22節まであるからなんですよね。今日はこの詩編103編全体を見ながら、このダビデのメッセージ、ダビデの祈り、これを私たちのものとしたいと思うんですね。いつもの通り最初にまずですね、この103編の外観という大雑把なこの区分けを見ていきたいと思うんです。ちょうどですね、これあれですね、段落に分かれているので、それを見てくださったらよくわかります。一つ目は1節から5節までです。ここはまあ、たとえあのタイトルつければ、我が魂よ主を褒めたたえよ、今日の説教タイトルです。そして2番目は6節から14節、これは主が私たちにしてくださったことですね。そして3番目の段落15節から18節は、主の恵みはとこしえからとこしえまで。そして最後19節から22節は、我が魂を主を褒めたたえよ、みんなで歌おうというふうに私は、つけました。この103編を、見ながらですね、教えられていきたいと思うんです。まずやっぱり最初にですね、1節から5節に目を向けていきたいと思うんですね。この2節のところね、我が魂を主を褒めたたえよ、主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな、まあ、これ暗唱聖句になりますね。実はこの言葉は原文のヘブル語の聖書では直訳するとこういうふうな言葉になります。主がしてくださったことを全てを忘れるな、主がしてくださったことを全てを忘れるな。良いという言葉がないんですね。どういうことなんでしょうか。それは主が私にしてくださったことは全て良いことだという考えの中でこの訳がなされたと考えます。私たちが考える良いことと神様が考える良いこと、一致している時もあればそうでない時もある。ダビデがここで語っていることは、主が考えて主が私のために用意してくださったそのことは良いことで、主が良くしてくださったことを何一つ忘れるなと言うんですね。ダビデが経験したその良いことがいくつか代表的なものがここに記されてますね。咎の許し、病の癒し、穴から命が贖われる、これは命の危険から助けられた。ダビデは戦士でしたから、勇士でしたから、将軍でしたから、そのようなことを思い起こしたんでしょう。そして 主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせとあります。恵みと憐れみがやってきた、窮乏して貧しかったけれども、恵みと憐れみを持って神様私を養ってくれた。でこれ見ると本当に単純にこう思うんですね。咎はある、病もある、命の危険もある、貧しさもある、それがないっていうんじゃないんです。あるけれど咎を許し、病を癒し、命の危険にあってもそこから助けてくれて、貧しくて窮乏したけれども恵みと憐れみを持って満たしてくださった。ダビデが経験したのは回復なんです。何にも起こらないことじゃないですよね。え、私たち神様守ってくださいとかね、守ってくださってありがとうございましたって言いますよ。そりゃそうですよ、感謝なんです。でも神様は私たちに、計画しておられるものっていうのは時として守られてないと思う時があるわけですよね。そんなところ通りながら、でも主は咎を、罪を許してくださり、病気をするんだけども癒してくださり、死にそうになるかもしれないけれども守られて、もう貧しくて困窮して辛いけれどもでも支えられる。これまでもそうだった、これからもそうだというのがこのダビデの言葉です。五節のあなたの一生を良いもので満ち足らせる。皆さん、この中央のところに一生っていうのはね、これ何て書いてありますか。飾りの読み替えって書いてあるんです。飾りと一生、あなたの飾りを良いもので満ち足らせる、あなたの飾りを良いものの中で満ち足らせるという、それがこの原文の言葉なんですね。随分なんか違うなって思いますけれども、神様は私たちをこの良きもので飾ってくださるんです。飾り物なんかいらないって、そういうことじゃないんです。私たちの人生をこのような回復をもって飾ってくださってる、そういう一生なんだって。そしてこの五節の最後ね、あなたの若さはわしのように新しくなる。ダビデがこの時何歳だったのか知りません。若かったのか、年を取っていたのか、わからない。これって一体どういうことなんですか？じゃあ私若くないから、あなたの若さはって私関係ない？違います。老いても若いんです。なぜですか？主がされることは新しいからなんです。神様がなされることはいつも新しいんです。そこは冒険かもしれないし、そこは本当に病かもしれないし、命の危険かもしれないし、しかし主がしてくださることは本当に新しい回復なんだ。今言ったことというのは、これ一節から五節は主が私によくしてくださったことなんですね。私に、ダビデが言ってるんです。この次の六節から、遠く飛んで十八節まではね、ここはそうなんです、主がよくしてくださったことなんですが、これはね、私たちになんです、ね、私にっていうのが五節までなんです、この個人的に。でも六節から十八節で今度はダビデは自分だけじゃない、自分と一緒にいる人たち、そこに目を向けました。六から十四節は、まあ言ってみたら 地理的な民族的な広がりがあります。自分のいるところだけじゃない、もっと広い地理的な、そして民族的なイスラエルというこの民族を考えて、主が良くしてくださった、そのことを振り返っているんですよね。6節、主は義と裁きをすべての虐げられている人々のために行われる、人々って言ってます。そして7節、主はご自分の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた方。ダビデが考えたのは、これは出エジプトの回想なんです。エジプトを脱出したモーセ率いるイスラエルが、エジプトを脱出したあのこと、それを思い返しているんですね。そして皆さん気がつくでしょうか、8節からね、14節まで書いてあることというのは、これ全部主が憐れみ深く情け深く怒るのに遅く恵み豊かで、いつまでも争わないで怒っておられないで罪を許してくださるお方なんだ。かわいそうに思ってくださり、許してくださり、生かしてくださるお方なんだということが、これずっとね、八節から語られているわけです。出エジプトを思い起こせばそうですよね。もうね、主の力によって脱出したと思ったらね、文句ばっかり言って、不平ばっかり言って、信頼できない、主を信じない、そういう民が懲らしみを受けたりするんですけれども、しかし主は忍耐してこの民を40年間支えて、そして約束の地に送り届けてくださった。その道中はこの8節から14節に書いてあることだったって。でもそれは単に出エジプト記の回想だけじゃなくて、今の現実なんです。今っていうのはこの、まあダビデだったら自分がいるところですよね。なんでかっていうと、10節で私たちのって言うんです。彼らのとは言わないんです。あの先祖たちのって言わないんです。私たちの罪に従って、私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもないって。以降私たちという言葉が続いていくんです。それがダビデの聖書の読み方、私たちの聖書の読み方です。15節から18節は何でしょうか。これは時間的な広がりがここで見えるんです。さっきはね、地理的な民族的な広がりと言いました。15節から18節は時間的な広がり、主が良くしてくださったこと。
おはようございます。アローハ。
15節、人その一生は草のよう、人は咲く野の花のように、風がそこを過ぎ去るとそれはもはやない、その場所さえもそれを知らない、儚いです、ある意味虚しいです。パーッと花を咲かせても、もうちょっと経ったらその人はいなくなるって、その場所さえもそれを知らないって。私もまた私たちも今生きているけれども、やがて死んでいく、この世にいなくなっていく、忘れられていく、なんと儚いって。しかしなんですよ、しかしなんですよ。17節、しかし主の恵みは常しえから常しえまで、主を恐れる者の上にあり、主の義はその子らの子たちに及ぶって。主を恐れる者って書いてありますから、これは複数ですよ、者たちと訳せる言葉です。私たち自分の人生考えたら、何十年長く生きて、100年 でも儚く消え去っていく。しかし主の恵みはとこしえからとこしえまでだ。どうしてそんなことがわかるんですか。主の民は続いていくからですよ。主の契約を守る者たち、主の戒めに心を止めて行う者たちに、主の恵みはとこしえからとこしえまで受け継がれていくのです。主のよくしてくださったことは時間的にも広がっていきます。岸和田聖書教会に私たちが今ここに身を置いています。でも想像できますか、50年後100年後のこの教会を。私は関係ない？違います。主の民は常しえから常しえまで主のよくしてくださるその恵みの中で生き続ける。だから今私たちがするべきことって何だろうか。先週は長寿者祝福礼拝、そして先週は長寿者祝福訪問しましたけど、その信仰の祝福のバトンを受けて、それを握って走ってまた次に渡していくという、そういうこの使命が私に、私たちにあるなって思います。やがてイエス様がもう一度この地に来られた時に、みんなでそれを振り返って、ああ本当に主はよくしてくださったねってお祝いすることができますように。19節から22節最後のところは、さっきね、我が魂を主を褒めたたえよ、みんなで歌おうって言いました。どういうことなんでしょうか。ダビデは自分の感謝、そして私たち主の民の感謝、地理的にも民族的にも時間的にもどんどんどんどん広がっていって、その広がりはですね、もう宇宙全体に向かっていくんです。どんどん広がっていくんです。19節、主は天にご自分の王座を固く立て、その王国は全てをすべ収める。天にまで及んでいきます。主を褒めたたえよ、主の御使いたちよって、天使に向かって主を褒めたたえよって言ってるんです。私たちあんまり言いませんね、御使いに向かって主を褒めたたえよって言いませんね。教会の皆さん主を褒めたたえよって言いますけど、天使に向かっては言いません。でもダビデはそう言うんです。御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ、主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ、もう天にまで届きます。でもまた地上、主の御心を行い主に仕える者たちよ。もちろん天の軍勢も含まれているけれども、この地においても主に仕える者たちよ。主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ、主が治められるすべてのところで。もう天も地も天使もこの地にいる人たちも全部ひっくるめてですよ、時間も超えて、ダビデはその褒め歌を高らかに歌います、呼びかけます。ところが皆さん、これが今日の説教タイトルなんです。最後は、我が魂を主を褒めたたえよ。いいですか、我が魂よって言ってるんですよ。また元通りですね、私って、私たちじゃないの、我が魂よ主を褒めたたえよ。そうですね、一節と同じ言葉です。同じ言葉なんです、同じ歌なんです。いつも言います、詩編には曲がついてたはずだ、知りたいけどわからないけど歌ってたんです。 まあ、同じフレーズだったんでしょうかね。同じ言葉ですよね。けれどここ違うんですよ。何が違うんですか。一節は独唱です。一人で歌ってます。22節はこれ合唱です。なんかねこうイメージしてほしいんですよね。最初はねダビデがね一人で我が魂を主を褒めたたえよう一人で歌ってるんです。でもそれがどんどん広がっていって私たちになってイスラエルになって時間的にも広がっていって天にも広がっていって全ての作られたものを呼びかけて最後に我が魂を主を褒めたたえようと言った時にそれはそこにいる人たちみんなの歌声です。一人一人が我が魂を主を褒めたたえようって。そうです。一節はダビデの歌です。22節は私の歌です。あなたの歌です。ここにいる皆さんの全員で一緒に歌う歌です。後で回収賛美しますけどみんなで歌うんです。でも我が魂よって言ってるんです。それがこの103編。本当にどんなものだったのかなっていうのを聞いてみたいと思わされます。最後に一つ大切なことを抑えて終わりたいと思うんですね。それは我が魂を主を褒めたたえよという言葉なんです。この新科学2017の中に主を褒めたたえよというこの言葉に中があってね、一節見るとね直訳祝福せよって書いてあるんです。ん？我が魂を主を祝福せよ。あんまり聞かないですねこれ。そういうのって聞かないでしょ。主を褒めたたえよ、主を賛美せよ。でも主を祝福せよ、私もあんまり言わないですね。でもこれそうなんです。直訳すると我が魂を主を祝福せよ。大体ですねこの褒めたたえるっていうのはですね、ハレルヤって言葉ありますね。でこのハレルヤと同じ語根のねハラルっていう言葉がもう至る所で使われています。詩編なんかも本当にハラルがいっぱいなんです。でもここはねバーラクっていう言葉なんです。バーラク、これ祝福するっていう意味なんです。バーラク。でまさにこれはハラルじゃなくてバーラクが使われている。我が魂を主を祝福せよ。どういうことなんでしょうか。あんまり言わないからね、主を祝福せよって。でもよく考えてください。まず主が私を祝福してくださった、そこから始めましょう。いきなり主を祝福せよってなんやろなって、それなくて主が神様私を良くしてくださった、祝福してくださった、そこに目を留めましょう。主が私を祝福してくださった良いこと、ご自身の御心をこの私に行ってくださった。だからね、主を祝福するというのは主がしてくださったことを主にお返しするっていうことなんです。主が私を祝福してくださったので私も主を祝福します。御心を行ってくださったので御心を行います。そして同じ祝福を持って隣人を祝福しますね。人を祝福するっていうのはやりますね。ね、皆さんを祝福します、そういうふうには言うでしょう。でも神様を祝福するってあんま言わないなって。でも同じ原理なんです。 まず主の祝福があった。人が許し、山を許し、穴からあがなわれ、恵みと憐れみの冠をかぶらせ、主がよくしてくださったことがあった。祝福された、それをお返しします。あなたのお心を私は行います。あなたにします。そして、隣人にしていきます。神様が愛を、私を愛してくださったゆえに、隣人、その相手の態度に振り回されません。相手の態度に振り回されないで、私も神様と人を愛します。その人を祝福します。神様にお返しするように、人を愛し、祝福します。神様を祝福するということが、ただそれだけでとどまらない。それを私たちは今日受けていきたいと思うんです。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私は主に祝福されたものとして主を祝福し、私の家族を愛する人を祝福します。いつか私たちが共にこのように歌うことができますように、我が魂を主を褒めたたえよ。お祈りしましょう。しばらく静まってください。